渋谷落語ポッドキャスト枕。どうもごきげんよう。渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫です。11月ももう終わろうとしております。いよいよね、寒くなってまいりまして、部屋の換気をね怠るとすぐコロナウイルスまた蔓延、してしまいます。皆さんもどうぞお気をつけて、また忘年会、仲間内での飲み会、そういったのもねちょっと控えていただければなというところで、私なんかが言わなくても皆さん、重々ご承知でしょうけれども、渋谷落語12月の公演をちょっとやるかやらないかずっと検討していました。12月の11日から15日までの5日間、10公演、プラスおしゃべり6田の会、11公演ですね、こちらの方を行うことになりました。しかしですね、東京、日に日に感染者も増えておりますし、辛抱の3週間というところに入っております。なのでですね、ちょっとこういった現状を鑑みて前売り券の発売は中止、当日券のみ、そして、あとは配信チケットということになっております。しかし12月、無理にね、ご来場いただかなくても、極端な話全部前売り券のみということも考えたんですけれども、当日券のみという形にさせていただきます。そうは言ってもそんなにたくさん入る会ではございません。ですのでこの会場ね、大体60人から70人、そして換気も常に行っております。客席も間引きした状態で行います。ですのでお客様はですね、この渋谷落語会来るときはですね、前後にお食事など外食なさらず、見に来ていただければなというところでございますが、公演中はマスク着用、そして、入場の際には、検温、そして消毒液、こちらの方もご協力いただいております。ホームページの方、そして公式アカウントの方では番組の発表がございました。で、今回チケットの発売、また PTX というところで行いますが、こちらの方はですね、先日670万人の個人情報が流出したという出来事がありましたが、いずれもお客様のメールアドレスとかカード情報、また電話番号、こういったものは流出していない。そしてさらに対策を講じたという点を鑑みてですね、他のチケット販売サイトに移っても、リスクはほぼ同じ、これはもうハッカーとの戦いということになるんですけれども、やっぱり大きいところに行くと、それなりに狙われてしまうというところもありまして、継続してこちらのチケットサイトを利用することになりました。また今月からですね、全公演を見られる、投資配信チケットというのも発売をしております。1万5000円で全公演見ることができると。しかしアーカイブは各公演24時間ずつということは変わっておりません。会場と時間、これを共有できないのであれば、せめて時間だけは共有してみていただきたい。でまたさらに平日の18時から19時の1時間公演、こちらの方はね、お忙しくて見られないという方も多いので、配信の方で楽しんでいただく、夜寝る前に見る、あるいは通勤時間に聞く、こういったこともできる公演じゃないかなと思います。最終日には創作大賞もございます。また今月はですね、一之輔師匠登場、そして桂三木助師匠による芝浜の公演もございます。立川談笑師匠特別出演、そして滝川李翔師匠、小八師匠の賞ですね、滝川李翔師匠も登場ということで、見どころたっぷりの回でございます。まずメール読みたいと思います。この方は何とお読みするのかな、椿雷道さんですかね。はじめまして。いつも渋楽とポッドキャストありがとうございます。また渋楽6周年おめでとうございます。ありがとうございます。いつもポッドキャストを聞きながら行きたいと思っていた渋楽についに行けましたのでお便りしました。ありがとうございます。今回拝見したのは11月15日、17時からの回でございました。 ということは、小八師匠、円太郎師匠、大福さん、そして柳家軽く師匠ですね、いい公演でした。この公演は素晴らしかったな、いい回ご覧にいただいて本当にありがとうございます。4人で2時間ということで、寄席ではなかなか聞けないたっぷりとした時間割でとても楽しめました。そうですね、寄席だとだいたい1人持ち時間15分、取りで35分ぐらいですからね、1人30分というのはこの渋谷落語の、まあ、特徴の一つです。それからこれはいつものことか分かりませんが、お客さんがとても元気よく笑い、勘どころよく拍手を送られていて、いいお客さんだなと思いました。そういうことも含めて体感する落語会を堪能できたと思います。ありがとうございます。そう遠くないうちにまた行きたいと思います。それではということで、椿ライドさんありがとうございます。このポッドキャスト、こういったお客様からの、まあ、ポッドキャストへのメール、こちらが2通たまりましたら、また配信をするという形になっておりますので、ぜひぜひ皆さん、まだメールをしたことがないという方、ぜひね、初メールお願いいたします。そして今までもね、まあ、メールいただいたという方はぜひ、Twitter の方で感想をつぶやいていただけると大変励みになります。こっそり見に行っておりますので、よろしくお願いいたします。さあ、前回は立川吉祥さんの枕でございましたが、今回も2つ目、柳家六太さんでございます。毎月お送りしておりますおしゃべり六太の会、一応この11月最終回ということになっておりましたが、どうなったでしょうか。その辺も含めておしゃべり六太の会、2020年の11月公演、聞いていただければと思います。
ありがとうございます。コロナでなかなか表で歩くのも苦な時にこうして、まあ、来ていただいて、本当にありがとうございます。そうですね、おかげさまで1年続けることができまして、継続確定という、ありがとうございます。一人だけ拍手していただいて、ね、音の鳴らない拍手をね、それがね、分かるぐらいのこの空間ですよね。いいなと思うんですけどね、来年もやっていこうと思いますね。辰夫さんの方から、どうする、1月以降どうするってこう言われまして、やらせていただいていいですか、本当に大丈夫つって辰夫さん、私まあ、芸人として言うのであれば、あ、はい、やらせてくださいって、これがまあ芸人なんですけれども、まあそういった立ちでもないので、まあやらせていただいてもよろしいでしょうか。そのぐらいの温度でございます。大丈夫？ごめんね、無理させちゃってっていう、素晴らしい契約更改がなされまして、無事に継続ということでね、話していこうと思いますけど、本当にありがたいですね。辰夫さんはじめ、スタッフの皆さん、それからもういつも全く笑ってくれない音声さん、全く音声さん笑ってくれないですね。一番後ろにいるんですけどね、そうですね、それからこうして、まあ、来ていただいているお客様と、見ていただいているお客様、聞いていただいているお客様、もうすべてのお客様に感謝申し上げます。そうですね、なかなかこの難しい時期ですね。やっぱり皆さんそうですけど、私の方といたしましてもどうすかね、今年はやっぱりコロナの影響強いですね。自主興行というのがなかなか打ちにくいですね、ほとんど打ってないという、年始ですね、年明けの1月の末に、池袋演芸場借りて独演会やりまして、まあ、年に一遍ぐらいは気合い入れてやろうかななんて思いましてね、師匠を、まあ、ゲストに呼んで、池袋演芸場で会やりましてね、そうですね、あそこは月の月末は特選会といってね、こう自分で借りることができるんですね、下関と申しますけど、20日から30日までをこう芸人で借りることができて、自分で興行を打てるんですね。でそこ借りて師匠呼んで、それが1月の末のことで、 で、それがですね、まあ、次の回が、まあ、今日チラシ巻いたんですけど、来年の1月にありましてね、なんですかね、その、まあ、本来でしたら、ちょっとよした方がいいんじゃないかなって思うんですけどね。でも僕も思うんですけど、予約制になってましてね。で、予約するのがですね、その前の年の11月までなんですよ。だから、もう今月には、来年、再来年の1月を取らなきゃいけないみたいな。だから、ね、やめた方がいいと思うんですけど、引くに引けない状況というかね、もうやらざるを得ないみたいな。ね、で、まあ、年に一遍のことだから、まあ、ゲストね、どなたか真打ちの方をお呼びしてやろうと。で、1回目は家禄に出ていただいたんで、秘書に出ていただいたんで、じゃあ2回目はね、もう大変にお世話になっております。みんな大好き、文楽師匠。いや、呼ぼうと思ったんですよ。本当に。まあ、呼べたらの話ですけどね。僕ももう気合い入れてお願いしに行こうと思って。もう多分確実に赤字になるんですよ。ね。でもまあいいやと思ったんですけどね。まあこんな状況ですから、まあちょっと遠慮した方がいいかなとか思って。で、まあ一人でやろうかなっていう感じなんですけどね。やっぱいろいろ考えちゃいますね。その、果たして、こう開催して、お客様どのぐらい来るのかなとかね。あるいはその来たら来たで、お客さんいっぱいになっちゃったらいっぱいになったで、まあ嫌な思いする人もいるんじゃないかなとか。あとその、まあ、みんな大好きって言いましたけど、まあ、みんなって誰なんだろうっていうね。いや、俺は違うよっていう。誰が好きなんだろうっていうね。いろいろ考えちゃってね。まあ、だったらもう一人でやろうってことで、一人でやろうというふうに思ってるんですけど。まあ一人の方がね、気楽でいいですよ。それこそその、師匠、家禄を呼んで、まあ師匠を呼ぶから、まあ言ってもなんかしくじっても自分の師匠だから、優しく受け止めてくれんだろうなと思ってね。まあ、優しいは優しいんですけど。で、呼んでね、やったんですけどね、それが1月のことで。その、何ですかね、自分の師匠の前で、こう大ネタとかをやったことがなかったんですよね。ええ。だからその、落語をいざ師匠の前でやりだしたら、もうガチガチに緊張してきて、ね。なんか、師匠がいるっていうなんか変なプレッシャー感じてきて、もう落語やりながら、なんでいるんだよっていうね。だお前が呼んだんだろうって話なんですけど、チラってこう袖見たら師匠がこう聞いてんですよ。いや、聞くなよっていう。いや、聞くだろうっていうことなんですけどね。まあまあ、一人の方が気楽ですからね。いや、ここもそうですね。もう一人だからいいですね。誰もいないっていう、自由にできますから。それこそもうね、楽屋も一人ですし、辰夫さんがいて、スタッフさんがいて、で本来の興行だとアルバイトのねスタッフさんとかいるんですけど、いいですね、私が来た段階でお先に失礼しますっていう、こうみんな帰っちゃうっていうね、前座もいないですし、そんな空間でねやってますから。でまたそのどうかするとその音響とかね辰夫さんやったりしてますからね、これ何なんだろうっていう、それはそれで気が引けるんですけど、だからそのね、一年やらせていただいて、ありがたいんですけどね、なんかこう、感覚のズレというかね、それもちょっと生まれてきているというか、まあ、言ってもね、3月かなんかに普通の興行出たんですね、渋楽の。それ以外はもうずっと、このおしゃべりロクタに出続けておりましてね、他に出てないんですよ。だから、前回ですかね、ちょっとこう、早めに来ましたらね、楽屋にリエ姉さん、前の回のリエ姉さんが残ってて、慎吾兄さんがいて、で花市兄さんがいて、ね、なんか楽屋入ったら、なんか今日騒がしいなとか思ったんですけど、なんかそれが普通なんですよね。それが渋楽なんですよ。この他協会の真打ちの方とか、先輩後輩に会える、ね、で一緒の空間で楽しめる、これが渋楽の良さ、演者側のね、あるんですけど、僕はもう、一人で来て、誰にもいなくて、一人で喋って、で、一人で傷ついて、一人で帰るって、これをね、もう一年間やってるでしょ？ね、だからもう、何ですかね、リエ姉さんいらっしゃってね、うわぁ、あ、渋楽の人だって思いましたからね。いや、お前もだろうと思うんですけど、何ですかね、その、もう感覚が違いますからね。だから僕はその、毎月、渋谷に来て、 ユーロスペースに来て、毎月こう喋ってますけど、同じ空間ではあるんですけど、結局その、何ですかね、僕はこう、僕の空間、六田村に来てるだけなんですよ、僕は。うん。その、渋楽ってもう分かんなくなっちゃってるわけですよ。この毎月来てくださるお客様たち、六田村のみんなと楽しい時間を過ごして、で、一人で傷ついて帰るってこれをやってるわけでね。もう、なんすかね、渋楽の出方が分かんないというか、もう、いや、出たいっていう話ではないですよ。もう出方が分かんなくなっちゃってますからね。渋楽って何なんだろうっていう。ね。多分まあ、若いギャルとかがすげえ来てんだろうなっていう。うん。で、結局ね、おしゃべり六田こう来ますと、ね、その、高齢化が進んでるなっていうふうに、こう思うだけじゃないですか。ね、渋谷も高齢化が進んでんだなっていうふうに再認識するというか、ね、いやいや、本当にありがたいことなんですけどね、元ギャルのみんなと一緒に頑張ってるよっていう話なんですけど、いやいや、だからね、難しいっすね、それね。まあ、一人の方が気が楽でいいんですけど、まあ、嬉しい悲鳴というかね、だからもう本当にね、とりあえずまあ今日も六田村の畑を耕そうという、そういうわけなんですけどね。そうですね。まあ11月は例年ですね、私は師匠にくっついて、上越妙高というところに行っておりまして、まあここで一度申し上げたんですけれどもね、上越名人会という会がありましてね、それに出てきました。今年で私がついていったのが5回目でしてね、上越名人会。先代柳家小さんから続く会でしてね、うちの師匠にこう引き継いだ会なんですね。年に一遍ありましてね、今年で47回目です。だから47年続いてるんですね。大変なこの伝統のある会でしてね。まあ、一度申し上げましたんでね、こうざっと申し上げますと、ルーティンがもう決まってますね。もう47年ですから。朝早くに東京を出て、落語会、落語と踊りの会というのをして、それが終わると、みんなで世話人さんたちと一緒に、こう、ロッジに移動して、大変な打ち上げをするんですね。っていうルーティンがありまして、で、打ち上げもね、1時間か2時間かしてまいりますとね、一人世話人さんの一人がこう立ち上がりましてね、それではお弟子さんによりますなんかやってのコーナーですって始まるんですね。始まるんですよ。なんかやってのコーナーっていうね、芸人殺しのコーナーですよ。だからそのこれがね、逃げられないんですね。なんかやってのコーナー。大概がなんかまあ、こう、いやーまあちょっとまあすいません、みたいな、こう、ね、笑って許してみたいなことをすると、ね、まあじゃあいいか、みたいになるんですけど、いやいや、六田さん、なんかやらないと終わりませんから。これは小三師匠の代から続いてるやつなんで。小三が残した負の遺産ですよ。何を残してくれとるんじゃっていうね。いやだからね、その、最初、小話じゃやります、つってね。小話やりまして、ネズミを捕まえた兄弟が、喧嘩してました。あ、ネズミ捕まえた。大きいね。小さかったよ。大きいよ、小さいよ。大きいよ、小さいよ。言ってると中でネズミが、チュー。これやりましたら、それは以前聞いたことがありますので、他のでお願いしますってね。めちゃめちゃ厳しいんですよ。だからその、最初の年はね、もう何もすることができなくて、とにかくまあ、もうなんか鍛えてましたんでね、僕の筋肉を見せて、ポージングして、なんとかこれで許してっていうことで、お茶を濁しまして、次の年はラップを歌いましたね、酔っ払ってラップ歌ったんでもうグズグズでね、悲しい思いをして帰って、で3年目になってきますとね、もうルーティーン分かってますから、あのおじさんがいるんだなっていうふうにこっちも心構えができますから、けん玉をね、1年間稽古しまして、で、自宅からこうスピーカーを持って行って、Bluetooth のスピーカーで音楽を流して、けん玉を音はめしながらやるっていう、ちゃんと稽古しましてね。で、去年ですよ。去年は南京玉すだれね、これを1年間稽古しまして、玉すだれね、最後ね、 ご覧になった方いるか分かんないですけど、こう最後こうジャッてこうなんかこう投げるんですね。投げてこう、しだれ柳に三文にたりって、しだれ柳だみたいなね、こう柳の木みたいにザッとこう前になる。それでまあ大概終わりなんですけど、まあ一本買いましてね、稽古しまして、でしだれ柳ジャッてやるじゃないですか。あのね、何ですかね、やっぱりこう一つの手から二本の柳のしだれ柳がこう出るみたいな技なんですけど、やっぱね、こう最後だけはね2本あった方がいいんですね。この玉すだれの玉すだれが、うんね、でやっぱりこう稽古してると、まあ、見栄えが2本ないといけないなってこう思ってきましてね、ただまああの玉すだれね、まあ、あのお金の話はしたくはないんですよ、まあでもいいんです。僕はあの困ってるわけではないですから、まあねえ、その高級取りなわけですから、僕ぐらいになるとね、お金の話じゃないんですけど、その1本1万円するんですよね。で1本じゃちょっとまずいかなって誰が言ったのかは知らないですけど、思い出してやっぱ2本買うかっつって、2万円はたきましてね、1年間稽古して、で上越の余興をやったんですよ、うん、まあまああの師匠もね、いやよくやったねみたいな、ちゃんと仕込んできてる、めちゃめちゃちゃんとしてんじゃんつって、えらいっつってね、それはありがたいんですけどね、それ以降玉すだれやることがないっていうね2万円はたいてもうギャラとトントンぐらいになってるわけですよ。何してんだろうなっていうね、それが去年のことで、で今年が先週末ありましてね、行ってきました。うん、朝ね師匠と東京駅で待ち合わせしまして、師匠にお会いしましたら、開口一番に、あれ、今日ね、コロナの影響で打ち上げないから、吉報なんですよ。はい。吉報が届きましてね。ただね、その吉報は吉報ですよ。ただですよ、当日言われたんですよ。いや、俺は、もう仕込んじゃってんですよ。もう1年前から考えてますからね。でも3月ぐらいにはだいたい方針が固まって、今年はこれで行こうっつって10月ぐらいにはアレンジしだして、よしよしよし、今年はいい余興ができましたっていうね、ちゃんと仕上がった状態で上越に乗り込もうとしてるのに、今年は余興がないっていうね。うん、でまあ今年やろうと思っておりました私の余興のタイトルを申し上げますとね、世界各国のタチションベンというね、素晴らしい品のある余興をやろうと思ってたんですけれどもね、いやこれやろうと思ってね、もう本当にやる気満々で行こうと思ったら出花くじかれましてね、まあ結局打ち上げもないから、まあ、余興もできずに、普通に帰ってきたんですけどね、何ですかね、もうただただ心残りというかね、いやなんかこう上越に行った甲斐がないというか、もういやよいやよもう好きのうちになっちゃってるっていうね、余興がやりたくて俺は行ってるのに、俺の立ちションベンなんでできないんだっていうね、いや本当にね、来年こそはコロナ収まって本当に立ちションベンしたいなっていうふうに強く願うんですけどね、いや本当そうっすね、来月ですかね、ちょっとまあ師匠と一緒に私は来月もですね毎年行く仕事がありまして、鹿児島なんですけどね、これツアーで行ってまして、もう何年行ってんですかね、 7,8 年行ってると思いますけど、これをねまあ3月ぐらいにこう抑えられてましたんで、ちょっとこちら来ることができませんで、一月空いてしまうということで、でまあ達夫さんと話しまして、ちょっとなんかね、なんか企画考えようかみたいなことで代演をねお願いすることにしまして、来月は私の代わりにですね、ご存知ですかね、ミスタービンゴっていう男がいるんですけれども、またの名を台所おさんという、私の兄弟子なんですけれどもね、おさがりさんにちょっと代演をお願いすることになりまして、おしゃべりろくたならぬおしゃべりおさんの会、 決まりましたんでね、ちょっと一つ来ていただけるといいなと。僕もね来たいんすけどね、いやいや、まあ言ってもね、僕よりももう先輩も先輩、10年以上先輩ですから、で真打ちですしね、代演お願いするレベルじゃないですよ。うん、もうちょっとなんかね、レベルのね低そうな、もう一堂さんとかそういう人にお願いすればいいんですけどね、なかなかね、一堂さんがおしゃべりじゃないもんで、もうちょっと喋ってくれたらお願いできるんですけど、ちょっと難しいってことになってね、まあ先輩も先輩ですから、ちゃんとお願いしに行かなきゃいけないと思って会いに行って、でね、兄さんに、あ、兄さん、ちょっとお願いがあるんですけど。どうしたの？ですね、おしゃべりドクターの会というのがありまして。
お、あ、あんたやってる？
はい、それがですね、ちょっとまあ12月、私例年師匠と一緒に鹿児島行ってまして、でちょっと空いてしまうんで、有さん、1時間ちょっとまあ自由な感じでやっていただけない、代演をお願いできないかな。
あ、そう、空いてる、いいよ。
でちなみになんですけどね、まあそれか、まあ渋谷でおしゃべりおさんをしていただくか、まあ代わりに、私の代わりに鹿児島に代演に行ってもらうかっていう、この二択でお願いしたいんですけど。
渋谷でお願いします。
素晴らしい交渉をね、私も持ちかけたなというふうに思うんですけどね。まあそうですね、本当にお三兄さんありがたいっすね、来月来ていただけるということで、そうですね、僕が入った頃のね、お三兄さんってね、やっぱ違いましたね、今とは。まあ入って11年かになるんですけど、もっと昔は何ですかね、尖っていたというか、人を寄せつけない雰囲気、いつも一人みたいなね、そういう兄弟子でして、まあ、それ以前はもっと尖ってたらしいんですけどね、まあ、今でも人を寄せつけない雰囲気は残ってるんですけど、今よりももっとこう一人になっているという、まあ、かといってこう攻撃性がある人じゃなくてですね、なんかまあ一人が好きなんだろうなっていう感じの兄弟子でしてね、だからその一門で集まってても、まあ、師匠のうちからみんなでこう出て、なんか駅までね、大概みんなでこう帰っていくんですけど、もう気づくとお三人さんは一人になってて、でもう気づかないうちに帰ってるっていう、消えてるんですよ、そういう兄弟子でしてね、でもなんかその何ですかね、当たり障りはないですし、優しい兄さんなんですけど、師匠が毎年新宿でトリを取ってましてね、あれは兄さんがこう真打ちになった年ですかね、師匠が取り終わって新宿の夜席で、で、新宿三丁目の駅までみんなで見送りに行って、でそしたら師匠が、ちょっとまあ今日落日だから打ち上げ行こうと思ったんだけど、ちょっと疲れてるから、お産悪いけどちょっとこれでみんなで飯食ってって、つって師匠がお金くれましてね、でみんなでこう師匠ありがとうございますなんて師匠見送って、師匠がこう見えなくなったなっていう頃合いになりましたらね、お三兄さんが、あ、神之助手出してっつって神之助兄さんの手にそのもらったお金を押し付けましてね、お願いしますっつってそのまま走って逃げるっていうね、新宿三丁目の駅、今も行くと思い出すんですけどね、三丁目の駅をもうファーストキッチンの方にブワッとこう走っていってね、で走ってるこう後ろでですね、こうじゃあねーってやるんですけど、なんかこうね、手をわーっと振りながらバーッと貸し切らしていくんですけどね、後ろ姿がもう飛び六方みたいなね、うわーっとこう逃げていくんですよ。どういう逃げ方なんだっていう、みんなでちょっと待てーみたいな、やりましてね、後日お三兄さんに会いまして、あいさん、あれどういう逃げ方してんですかって聞きましたら、あれはね、形がいいんだよっていう、どこがいいんだ、どう形がいいんだっていう話なんですけどね。まあやっぱりでもキーマンになる兄弟子でしてね、そうですね、もういつも一人なんですけど、みんなといると、あんま喋んないですね、喋んないのにおしゃべりおさんやるのかって話なんですけど、あんま喋んないんですよ。で何してるかっていうと、もうとにかくね、ご飯食べるんですよ、ご飯 ご飯食べる、めちゃくちゃ食べるんですね。ご飯を兄さんが最近ちょっと抑えた、ちょっと食べ過ぎるから抑えたって話ありましてね。
あのね、あんた、あの、ご飯をね、1日に5合食べてたの。それをね、最近あの3合にしたんだよ。
はい。
どうなりました？
あのね、お腹が減るねって。なんじゃその話っていう。なんでもないな、その話はっていう。
ええ。あとね、もうね、菓子パンが好きなんだよ。
ああ、兄さん。一番好きなもの。
あ、菓子パン。でもね、菓子パンはね、立った。
立ち物したんですか？なんかこう、願掛けとかですか？
いや、食べ過ぎちゃうからっていう。
よくわかんないですよね。何なんだろう、このエピソードと思うんですけど。とにかく食べるんですよ。一問であってもずっと食べてますね。正月とかも、まあ、うちの師匠が、まあ、朝11時ぐらいに師匠の家にこう集まってね、なんていうんですかね、弟子としては師匠の家から勝手に、あ、師匠もうそろそろ帰りますんでってこう言えないわけですよ、ね、師匠がもうそろそろ帰りなさいって言ってくれればいいんですけど、もううちの師匠めちゃめちゃ優しいから全然言わないんですよ。だから正月がね、鬼門でしてね、我々の一門としては、正月が来るともゾッとするっていう。だから11時に集まって、去年の解散時刻がですね、18時、7時間滞在するんですよ。でもう精進料理、ね、じゃあおせちでしょ。だからそのなんか脂っこいものもないし、で師匠お酒飲まないから、なんかこうもうこっちはもうしょうがねえから酒でも飲むしかねえなってなるはずなんですけど、あっさりしたやつばっかりしかなくて、もう飲むのも飲めないし、食べるのもなんか飽きちゃったしってこうなって、最初の 2,3 時間はね楽しくいるんですけど、もう後半がね、もうただただ何もすることがないっていう時間になりましてね、みんな無言になって、で何するかっていうと、まあ、おさわにさんね、その間ずっと食べてるんですよ。ずっと食べてましてね、それをみんなで見るっていうね、猫飼ってるみたいなね状態になる、そういう兄弟子なんですけどね。まあそのみんなで何かするっていうのがうちの師匠好きでしてね、だからその誕生日をね、師匠の誕生日みんなで何かして祝うっていうこの行事がありましてね、なんか美味しいもの食べに行こうとか、何かプレゼントあげようとか、そういうのだとうちの師匠なんかこだわりが強いんでね、難しいんで、僕が入った年からですね、師匠を笑かそうっていうこういう企画が始まりましてね、僕が入った年はですね、最初の年は、みんなで師匠のお誕生日を祝いましょうってこうするんですね。でいついつ祝わせてくださいっつって、分かったよっつって、じゃあこの日集まるんだねって言って、弟弟子のカットビ君だけ来させないんですよ。で師匠があれ今日カットビどうしたってなったら、あの着ぐるみをレンタルしましてね、あれ2万円ぐらいするちゃんとした着ぐるみをレンタルしまして、カエルなんですけど、それをカットビに着させといて、でカットビが師匠遅れてすいませんっつって花束を渡すっていう、これやったんですけどね、これがですね、やりましたら、師匠がですねカットビの存在に気がつかないっていうまさかの事態が発生しまして、師匠の誕生日8月の2日なんですけどね、夏場でしょ。で師匠の家オートロックだから外から入れないもんで、みんなと一緒にさっとこう入って、カットビは外で着替えて着ぐるみ着て、でカエルになって花束持ってこうチラチラリビングの方からこうリビングをこう覗くんですよ、玄関の方から。だから僕はもうパッて見るとカエルがチラチラ見えてめちゃめちゃ可愛いんですけど、めちゃめちゃ暑いだろうなと思って笑いそうになっちゃうんですけど、でもうしょうがないから、その何か違和感は感じませんかみたいになって、あ、カットビーいないけど、あ、そっか、なんかあんの？いや、すいません、ちょっとカットビーさんがいないんですけど、まあなんかいないかなと思ったくらいのね、いや、言えっつって、もうカットビー来い来いっつって、そしたらもうカットビーが、師匠お誕生日おめでとうございます。 めちゃめちゃ面白かったんですけどね、これやりまして、これがまあ見事にはまりまして、次の年から師匠を笑かしていこうっていう企画がね、誕生していくんですね。三座師匠がその情熱大陸に出た時があったと思うんですけど、それを完全にこうパロディして DVD を作りましてね、花市大陸っていう、花市兄さんがもうさも名人上手のようにこう振る舞っていくっていう企画をやって、次の年は確か経過散歩という、経過さんが町に悪態をつきながら散歩していくっていうのを作ったりなんだり、一門で運動会みたいなことをやったりとか、いろんなことをやる中でですね、何年か前にそもそもですね、うちの師匠が誰が一番どのぐらい食べるのかっていうのを知りたいってこう言い出しててね、ずっとこう言ってまして、おさんがどのぐらい食べるんだろうっていう、でこれを俺はやりたいんだよってずっと言ってましたんで、じゃあわんこそばを食べに行きましょうってこうなりましてね、で行きましてね、今もうなくなっちゃったんですけど、浅草にわんこそば食べるところがありましてね、ドン・キホーテがあって、そのすぐ隣にもう居酒屋さんになっちゃったんですけど、そこにありましてね、一門で行って、で、まあ、私は小食ですから、もう鼻から参戦する意欲がないですね。だいたい10杯食べると1人前なんですけど、私の記録がですね、素晴らしいですね、15杯っていうね、1枚半っていう本当に品よくそばを食べまして、感染に回るっていう。でその時のおさわにさんの記録がですね、198杯なんですよね。これ残り2行けよと思うでしょ、思うんですけどね、もう現場にいるともう行かないでくれってなるんですよ、3回ぐらいね、うんってなって、ああってみんなで、もう兄さんやめようよやめようよ、まだ行けます、やめろよ、うん、もうあと一歩で地獄絵図にね、誕生日が地獄に変わるところだったんですけど、198というね記録を残しまして、いやすごいですね、で後日ね師匠に会いましたら、いやこの間、ありがとうね、いやお疲れ様でした、ちょっと相談というかね、これどう思うかなって話が一つあるんだけどね、はい、いやあのあとさ、おさんとね俺仕事行ったんだよ、あはい、でね、あのあと大丈夫だったって俺聞いたんだよ、はい、そしたらさ、なんか普段さおさんと喋んないよね、喋んないんだけどさ、珍しく喋ってきたなと思ったら、どうだったって聞いたら、師匠、あのあとですね、次の日なんですけど、大きい方が5回も出ました。いや俺さ、なんで弟子のその、いやいいことですけど、弟子のそのね大きい方の数をなんで聞かされたんだろうと思ってね、どう思うつって、おい師匠それ聞いてなんて言ったんですか。いやさ、ちょっとさすがになんか言おうかなと思ったけどさ、あいつが入門してあんなキラキラした目してるの見たことなかったんだよ。だからさ、そうか、よかったねって言ったよ。優しい、めちゃめちゃ優しいんですよ、うちの師匠。で後日ね、私は別でおさん兄さんに会いましたんで、やりさん、師匠にね、その便の回数を伝えちゃダメですよ。なんすか5回出ましたっていう、それ。いや5回じゃない、3回いや回数の問題じゃねえよっていう、不思議な兄弟子なんですけどね、まあもう最近はみんなで普通に食べましょうっていうことになったんですけどね、そのお誕生日会なんですけどね、最後やった企画がですね、おさん兄さんがこう主体になりまして、今年誕生日どうしようかってこう、みんなで相談して、じゃあおさん兄さんやりたいことありますかって言ったら、師匠をブルーノート東京に招待したいってこうなりましてね、青山にありますブルーノート東京ジャズバーですよね、日本でも最高峰のジャズバーなんですけど、そこにまあちょっとすごく興味があって、俺も行きたいんだけど、 ちょっと行ったことがなくて、まあまあ結構な値段するから、ショーを招待したいんだよってこう言いますから、どうかなっていうね、これ、いい感じなんですけどね、まあ、うちの師匠のこの方針的に、そういうのは自分で行けるから、もうちょっと違うのがいいよ。みんなでなんかしたいよってタイプなんで、なんですかね、この、お坊ちゃん特有のやつというかね、お金積んだから喜ぶっていうタイプでは全然ないっていう。ええ。だからワンコそばの方が嬉しいみたいな感じになるんでね。だから難しいんですよ。うん。だからそれ聞きましてね、まあそうっすか、つって。いや、ちょっとあれだなと思って、じゃあちょっとこっちで手こ入れしようと思いましてね。じゃあまあ、ブルーノート行くのはありきとして、ありきなんだけど、じゃあそこまでをこっちで演出しましょうって言って。で、運転できるのが一門の中で僕とおさがりさんなんでね。じゃあ、僕が車で師匠とおかみさんを家から、ブルーノート東京まで、運送します。で、おさがりさんに、上野とかね、秋葉原とかね、いるとね、なんかコスプレしたカートで走ってる人いるでしょ？マリオカートみたいな。じゃあそのカートを借りて、で、僕が、マリオの衣装をアマゾンで買って、僕が運転してる車の前を、マリオの格好をしたおさがりさんに先導してもらおうっていう。で、それを伝えずに、なんかマリオいるねってなって、そのまんま、ブルーノート東京まで一緒に行くっていう、この、おさんマリオっていう企画を考えつきましてね。やったんです。目白に当時住んでおりましたんで、師匠、目白から、青山の方まで、こう、運んでいくんですけどね。途中でも、おさがりさんに泊まっててもらって、で、ちゃんとこう、わかるようにパッシングして、で、気づかれないように、こう、マリオがずっと一緒にいるっていう感じなんですけどね。すごかったですね、師匠も。もう、開始3分ぐらいでですね、なんかマリオいるね。おさんじゃない？つって。なんかおさんだよ、あれ。ほら、おさんだ、おさん。何やってんの？おい、ちょっとおさんさんって。やるんですけどね。で、これね、で、おさあにさんは、もう真面目だから、すごい真剣に運転して、こっち全く見ないんですよ。だからちょっと遊びがあってもいいじゃないですか。ちょっとたまに並走するとか、ね、やるんですけど、もう真面目だから、なんか僕を追い抜かれちゃいけないっていう頭があるんでしょうね。ちょっと僕がスピード上げると、おさあにさんもブーンってスピード上げてね。いや、ちょっとそこの遊びあってもいいじゃないと思うんですけど。ただね、僕もその帰りにね、カート運転させてもらいまして、わかりましたね。カートのね、運転が、なかなか危ないっていう。その、サスペンションも緩いし、ハンドルの遊びがないんでね、カートなんで。もう切ったらそのままグンって曲がっちゃうんで。で、考えてみればわかったんですけど、ちょっと考えればわかるんですけど、公道なんですよ。だから公道って遊ぶ場所じゃないんですよね。危険が伴いますから。おさがりさんは正しいんですけど、ね。で、一生懸命こうやってて、ね。もうバレバレですから、師匠ももう、窓開けて、台所おさがりさんって、何やってんのすごいですよ。ね、新宿三丁目の駅とかを、ね、マリオの格好をしたおさんがこうずっと行くんですよ。青山のあたりはやっぱ異様な光景になりますよね。マリオがね、とても行くようなところじゃない、素敵な、並木道をこうバッと行くわけですから。ね、で、その、髭をつけてね、帽子をかぶって、うさがりさんがマリオでいるんですけど、なんかの拍子にこう、ちらってこう、後ろを向いたんですね、うさがりさんが。そうしましたら、こう、髭が取れましてね。風でパッて髭が取れて。で、風で帽子も取れそうになりましてね。もう途中でもう帽子取っちゃって。もうただただ、なんか変なコスプレしたおさがりさん。もう丸々おさんが。青山まで先導して行って、無事に着いたんですけどね、着いて師匠が、いや、何、あんた何してんの、おさんさん。いや、師匠、ひげ取れました。ひげ取れたね。はい。師匠の前に、ひげと帽子は失礼だと思いましたんで、取りましたって。いや、そういうわけじゃないっていうね、ありましたね、本当にね。それをやりまして、師匠の方からですね、もう大変そうだから、 もういいよっていうこと。見事ドクターストップがかかりまして、それで、我々の一門のその余興大会みたいなのは終わったという、それ以降はもう非常に平和にご飯を食べる会というのが未だにこう続いてるんですけどね、だからその来月ね、おさわりさん来るんですけど、だから私何回か申し上げてますけど、おさわりさんの好きなねこう枕一つありまして、スクランブルエッグの枕っていうのがあるんですけど、
スクランブルエッグが好きなんですな。はい。スクランブルエッグがあるとご飯何杯でもいけちゃいますなっていう。
いや、いけねえよっていう。何で行こうとしてるんだっていう、こういう枕があるんですけどね、おさみさんにお願いして、
あんたあれあれなの、なんかこう考えてんの、ちゃんと喋ること。
あ、はい、やっぱりなかなか長時間なんで何喋ろうかなっていうのは考えてます。
あ、そう、ああ長いもんねあれね。
はい、そうなんですよ。兄さんは結構こうやっぱ考えるんですか、喋ること。
考えますよ。
あ、そうなんですか。
まあ、たまに考えないですけど。
スクランブルエッグの枕あるじゃないですか、ご飯何杯でもいけちゃいますなってやつ、あれは考えたんですか。
あれは考えましたよ。
考えたのかよ。何考えてんだよ。そういう頭になってるんだっていうね、そんな兄さんが、ちゃんと考えていきますって言ってましたんでね、見ていただければと思います。私はねちょうど鹿児島言いますから、師匠と一緒にできれば見ようかなというふうに思っておりますんでね、また楽しんでいただければと思いますけれども、こうやってまあ皆さんの前で落語ができる、これもご縁で、兄さんと会うのもご縁で、中で一番深い縁にやはりこのご夫婦のご縁というのがございまして、知らない者同士一つ屋根の下共に暮らすと、これは一騒動持ち上がりようでございますが、こんにちは大家さん。いやー遅くなっちまってすいませんね。こら、なんだい、呼びにやったらすぐに来なくちゃいけないよ。呼んだのは他じゃないけれどもな、お前さん今一体いくつになった。
おしすか。
あっしは今25ですよ。
25。
そうかい、そろそろお前さんなんだな、お嫁さんなんてのは持つ気にはならないか。
うさも、それは欲しいですけどね。
そうかい、いやそらよかった。いや実はな、お前さんところにそのぜひ来たいという方がいらっしゃるんだ。
あしんところへ。
いや勘弁しないよ、あしんところへ来たような女なんてのはいませんよ。いないと決めつけることはないよ。いるから言ってるんだ。
ああ
どうかな、こら。
そうですか。ありがてえね。
いやそういうことでしたらね、あしももらいますよ。そうかい、もらってくれるか。いやいや、その人ってのは他じゃないよ。うちのばあさんでな。
いや、あしゃ、ばあさんは嫌ですよ。
うちのばあさんじゃない。うちのばあさんのそら遠い親戚にあたる人の話でな。あるお屋敷にご奉公しているお嬢さんでな。
あ、お嬢さんですか。そうですか。
それでまあ、今まではそういったお堅いところにいたから、これからはもっとこう、気さくな人と、気さくな人と、まあ、楽しい所帯を持ちたいと、そういうことになってな。それでまあ、お前さんの話したら、そらまあ、大層喜んでね。ぜひお願いしますと、まあそういうことになったんだよ。
そうすか。いや、しんところへ。
いや、ちょっと待ってくれ。いや、しんところへ行きたいような大女になってんでしょ。
その、年ってのはこれはいくつなんですか。
今年18になるな。
118。
118じゃない。ちゃんと18だ。
ちゃんと18ですか。
ありがてえよ。この顔のね、なんていうんだよ、これは。造作ってんですか。要素。そんなのはどんなところで。造作なんつってるね。まあまあ住人並み優れてるな。
そうすか。いやちょっと勘弁しないよ。いやそんな人が来たってね、いやうちに何もねえんですから。
ああそりゃ大丈夫だ。あこの人の言うには、まあタンスの一竿ぐらいのものは持ってこようと遅いってるんだよ。
ちょっと待ってくれよ。年が18で器量が良くて、それでタンスの一竿ぐらいのものは持ってこようってんでしょ。
いや揃いすぎちゃってますよ。いや揃いすぎ、いや何があってね、他じゃねえんですよ。こんないい女がね、あっしんところ、来るわけがねえんですから。あ、わらした。わらした。この女ってのはなんかあれでしょ。傷がありますね、傷が。
傷、いや、傷
スなんて言い方するやつもないけどね。まあまあ、いずれ分かっちまうことかな。ああ、確かにまあ、この人には、ちょっとした傷があるんだ。おら、来た！え、ああ、出ましょう。へそが3つ。そんなんじゃない。あ、おら、来た！着物こう、バッと脱ぐでしょ？バッと脱ぐと肩から背中にかけて、ザーッとこう、刀傷だ。剣術使いの娘もらおうってじゃない。いやいや、そんなのとはわけが違うよ。うん、この人の傷というのはな、ああ、ちょいとこう、言葉が、丁寧すぎるんだな。言葉が丁寧？
ええ、いつも親さん死にるじゃないですか。え？いや、おめえ言葉が存ぜでいけねえからもっと丁寧にしろよ。
言葉が丁寧のこれはどこが傷なんですか？これがな、まあ、丁寧も丁寧、バカ丁寧だ。何を言ってるかがわからない。
本当に。
うん。今朝も往来でこうばったりと会ったんだけどな。根腸は土風激しゅうして勝者眼入し、歩行をなりがたしときた。
やけどのまじないですか？
そうじゃないんだよ。うん、私もよくわからなかったからね。まあ、うちに帰って調べてみたら、根腸というから今朝、土風激しゅうして、砂ぼこり風が強くって、勝者眼入し、目が痛い、歩行をなりがたし、歩きづらいと、こう来たんだ。
そうすか。それで大家さん、なんつったんですか？
まあね、私もその場はよくわからないから、横に出ていた道具屋にタンスと屏風があったからな。それをこうひっくり返して、スタン、奉行でございますなと。あべこべにそう言っといた。まぬけな。挨拶をするね、どうにも。いやいや、もらいます、もらいますよ。もらいます。いや、こっちは全然、向こうは丁寧でしょ？これこう、まぜこべにしまえばね、うまいことはいきそうな気しますから。もらいますから。くださいな。手を出したっていけないね。まあ、向こうにもそら、下があるんだろうからさ。ん？いや、そうだね。私はこれから向こう行ってな。それからお前さんのところ行くようにするから。まあ、そうだね。日が暮れた自分にはお前のところ行くように思うから。いいかい？日だけは、支度して、うちの中片付けて。いいかい？日だけが、ありゃ何でも構わねえんだから。いいかい？わかったね。ありがとうございました。どうも、どうもどうも。ありがてえね、どうにもね。大家さんが呼んでるからね。なんだろうと思ったんだけど。そうだね。嫁さんが来ると思わねえや。ありがてえね、どうにもね。嫁さんが来る。嬉しいや。ね、何をしろってんだ。火を起こせと、そう言ってたね。七輪を出してたね。炭を入れてとね、と。こうやってると日が起きて嫁さんがこう寄ってんだな。ありがてえね。嫁さんが来る。うれしいやね。そうだよな。嫁さんが来るんだから。俺のことは何て呼ぶんだろうね。
ちょいとお前さん。
なんてね呼ぶかな。
ちょいとあんたなんてね。
嬉しいね、どうにもね。俺のことを呼ぶんだろうね。
ちょいとお前さんなんてね。
嬉しいやね。そうだよな、神さんが来るんだから。一つのものは半分にってんだ。
半分のものは四半分に言ってんだね。四半分のものは四半半分に言ってんだ。
ねえものは食わねえってんだね。これは当たり前だ。
そうだよな。
神さんが来る。上品だからね。茶漬けくんだって味も何も変わってくるよ、こら。朝顔型の茶碗に象牙の箸かなんかでもって茶漬けかっこむってとね。神さんってのは上品だ。
サクサクと
音がするよ。箸が茶碗に当たるってと、
チンチロリンってんだね。
たくは前まで噛むからね。
ポリポリってんだ。チンチロリンのサクサクのポリポリと
音がするよ。
いや、俺はそうはいかねえ。俺は男だもん。ねえ、材木みてえな不定箸だね。ゴラチアンでもって茶漬けがこむってと、ザクザクと音がするよ。箸が茶碗に当たるってと、ガンガラガーンってんだね。たくは奥歯で噛むからね。バリバリってんだ。ガンガラガンのザクザクのバリバリ。
チンチロリンのサクサクのポリポリ、ガンガラガンのザクザクのバリバリ、チンチロリンのサクサクのポリポリ、ガンガラガンのザクザクのバリバリ、チンチロリンのサクサクのポリポリ、ガンガラガンのザクザク、チンチロリンのサクサク、ガンガラガンのザクザク、チンチロリンのサクサク、ガンガラガン、チンチロリン、ガンガラガン、チンチロリン、
さあさあ、あ、こっちだ。うん、ほらほら、あそこに見える家があるな。
あの家だよ。
うん、あそこの家。
うん、あれが今からお前さんの家になろうってんだ。
ほらほら、あそこの家。何？何？あ？中が騒がしい。ああ。あら、陽気の変わり目にはああいうことになるんだろうからな。
あ、慣れちまえば井戸吹いてあるから気をつけないよ。
はいはい。どうぞごめんよ、ハッツさん。どうだい？
いやいや。
ああ、この子なんだかな。
なかなかこら、
いい子だろ。いやね、私はちょいと用事があるのを忘れてて、今から帰らなくちゃいけないんだ。
まあ、仲人は酔いのうちなんてことを言うんでな。
私はこれでもって、ちょいと失礼。
大家さん、どこ行くんすか？ダメですって、大家さん。どこ行くんすか？ちょっと待ってください。置いてっちゃダメですって、大家さん、ちょっと。大家さん！大家さん！大家！泥棒！
冗談じゃねえな、また。
あ、どうぞ、どうぞ行ってください。いやいや、どうぞ行ってください。いやいや、狭いとこですけど、どうぞお上がりになって。いや、とにま、ああ、酔っちゃったな、どうにもね。狭いとこなんですけど。
将棋刺します。刺さね。ひょんなことからね、こういうことになっちまったんですけれども、これからも、なんでさな、今日で同様のお付き合い願いたいと思いますんで。
一旦回路を同結のちぎりを結んだ上からは、誠の御心、変ずるなかれ。
おやさん始まっちゃっとるわ。
変ずるか、変ずらねえかってのはまた、よくわからねえんですけどね。そうだよ。名前だ。あの家もそそっかしいんだよ。猫の子置いてくんだってね、名前はこれで、餌はこれをあげてなんてことをちゃんと言ってくもんなんだよ、これはね。
じゃあ八五郎です。
仲間からその、八公八公なんて言われてますけどね、八ちゃんでも何でも結構でございますね。あなたその、お名前はなんておっしゃるんですかね。
自らことの生命を説いたもうや。
あ、説いたはデークですから。
トントンと。そうじゃなくてさ、その、名前を聞いてるんですよ、名前を。
自らことの生命は、父は元教頭の三にして、姓は安藤、名は慶蔵、あざなお五公と申せしが、我が母33歳の折、あるよ単調の鶴を夢見てわらわをはらめるがゆえ、たらちねの体内をいでしときは、鶴女と申せしが、それは幼妙。成長の後これを改め千代女と申し、ハベルナーリ
ー。ハベったね、おい。ソロメさん、名前なんですか？名前ですか？それ一人名なんですか？一人名ですか？長いね、それまた。あしゃね、頭よくねんでさ、なんかこう、みんな覚えきれねんで、この、なんか、紙がなんか持ってますか？書くもの。あ、持ってます？それね、かなで書いてもらって。足ね、かなら、足だって読めるんですから。どう？書きました？あ、どうだと。あ、チリですね、これ。自ら、ことの生命は、父はもと気合うとうのさんにし、京都のさんにして、姓は安藤、名は慶蔵、あざなを五公と申せしが、我が母33歳の折、あるよ単調の鶴を夢見て、わらわをはらめるがゆえ、ただちねの体内をいでしときは、
つるじょ、つるじょと申せしが、それはよみょう。成長の後これを改め千代女と申し、食べるなり、親戚の方からお証拠とお経ですよ、ほら。長いで、いや、終わりました。あのね、明日、足、大家さんに会いますから、なんか短い名前にこう、とっかえてもらいましょう。まあまあ、そんなんで、なんてんで、カラスカーで、夜が明ける、能天気な夫婦が誕生いたしまして、おかみさんは早起きをしてご飯の支度をと思いますが、お米のありか、これがわかりませんので。
あら、我が君。あら、我が君。
はい。はい。なんすか、我が君ってな。
足ですか？足が我が君ですか？勘弁してください。ほら、また町内口の間でいいやつ、いろいろいますからね。すぐにその我が君の八甲田なんてあだ名ついちまいますから。いや、いいんですよ、そら。もう今日は仕事ねんで、ゆっくりで。
白毛のありかいつくぞや。
しらみましたか。それまた申し訳ねえですね。いや、武将してましたんで。
それは人はみ虫のこと。わらわの申すは米のこと。
米子？米子知ってんの？足ガキの自分からと思って、そら知らなかったの、そら。
それは人の名。わらわの申すは米のこと。
米なら米と花から吸い付けるぞ、そら。お屋敷の不調で言うから、あのね、みかん箱、あれ米びつですから。あれでなんかこう、うまくやっついぐらい。さあ、これでまたぐっと寝ついてしまいます。お米のありかは分かったのですが、お身をつけの具がございません。そこは裏長屋の重宝でございますんで。ネギよーネギ岩月ネギよーネギーこれこれ門前に血をなす静のおのこ。おのこやおのこ。
おかしな長屋入ってきたの、こら。俺見て布子だ布子だっつってるの、こら。ひでえ言い草。
なんでございましょう。そなたの携えし知らねぐさ。一つ金何千年なるや。
知らねぐさ。ネギですか。
ネギ。ネギですか。ネギは白血ですよ。なあに白血とな。メスやメサヌや我が君様にうこごう間、暫時門の関根に控えておじゃ。
はは
は。たらちねでございました。
聞いていただきました。柳家六太さん、緑に太いと書いて六太、柳家家禄師匠のお弟子さんでございます。毎月この土曜日の8時から1時間公演、もう一人で一席1時間というのをねやっております。前半がここが変だよおさんさんという枕で、そして落語はたらちねの一席でございました。たらちねね、本当にいろんな人やりますけれども、やっぱ六田さんがやるこの新しく入ってくる奥さんね、やっぱとっても品があって、聞き取りやすくて楽しい。またね、なんかこう、いいところのお嬢さんなんだな、硬いなっていうところも表現できていて面白いお話ですよね。そしてですね、この六田の会、来年も継続することが決定いたしました。同様20時からです。やっぱ六田さんこの1年頑張ってくださったんですけれども、コロナウイルスとの戦いもありました。どうしてもねお客さんがそんなに集まらないという、大体20人くらいですかね、の中で開催を続けました。しかし回を追うごとに六田さん力をつけていっていったように思います。これポッドキャスト聞いた皆さんもいかがでしたでしょうかね。そんな六田さん、兄弟子のお三師匠、来月大演で入ることになりまして、12月、 12月の12日ですね、土曜日、あの8時から9時まで、まあ、正確には19時45分から私埋設始めますけれども、台所お山椒に登場いただいております。まあ、お山椒にわざわざねご挨拶も言っていただいたということで、六田さんには大変な負担をおかけしましたが、まあ、とりあえずねぜひ来年もありますけれども、お客さん足を運んでいただけたらなと思います。またこの六田さん応援していただけたらなというふうに思っております。でやっぱこのお山椒っていうのはね、またこの人はこの人ですごい個性の持ち主でございます。ぜひこのお山椒の回も楽しみにしていただいて、12月12日、まあ、フラッと来ていただけたらなというふうに思う次第でございます。もう一つお読みいたしましょう。初めてメールしますというこの方、マーコさんという方ですね。いつもメールしてくださいとおっしゃっているので、しようしようと思いつつ、何を書いたらいいものかと思っていました。今回ウコウさん、これは笑福亭ウコウさんのことですね。笑福亭ウコウさんが NHK の落語大賞を取ったということでメールしようと思いました。受賞作ペラペラ王国はしぶらくで聞きました。これは喋っちゃいないのでネタおろししたのでしょうか。私は年末の大賞選考会で聞きました。そうですね、このペラペラ王国は渋谷落語でのネタおろしで、そのネタおろしをした、創作の、まあ、大賞、を決める会で、見事、まあ、大賞受賞したということですね。でこの一席をもってまた NHK の新人落語大賞というのがあるんですね。まあ皆さんちょっとご存知ないかもしれませんけれども、まあ NHK 新人落語大賞で、まあ大賞に選ばれたという、まあだから本当に渋谷落語初ということで、まあご本人ももう出番前から割とおっしゃっていただいておりました。これを言うと年齢が分かってしまいますが、初めて聞きに行った落語が渋谷公園通りのジャンジャンでやっていた実験落語でした。炎上師匠とか新平師匠とか本当に面白かった。その後古典落語も聞くようになりましたが、いまだにやはり新作創作落語が好きなのはその原初体験のせいかもと思っています。右近さんや少々さん、小井橋さん、わさびさん、風情さんなど新作をやる若手も応援しています。右近さんは何回か聞いていますが、これは傑作だと思います。一昔前の小劇場演劇のような SF のようなパラレルワールド、そして何より NHK のコンクールで自作の落語をやって大賞というのが素晴らしいと思います。ウコウさんもしぶらくから生まれた話と言っているようですね。最近のしゃべっちゃいなよの彦一リスペクト、そしてジョージ師匠や桃江師匠、面白かったです。これからもしゃべっちゃいなよほか渋谷落語ですごい新作が出てくることに期待していますということで、メールいただきました。ありがとうございます。嬉しいですね。やっぱり渋谷落語初のね、落語家さんのネタ、このような形で別のところでまた評価していただけるという、大変ありがたいことでございます。創作落語大賞、まあ今までもね、受賞した方がですね、立川志らの師匠、玉川大福さん、三遊亭水花さん、笑福亭右近さん、立川談吉さん、そして古今亭小間治師匠、これらの方が受賞しておりますけれども、今年は一体誰の手に栄冠が輝くのか。12月15日火曜日の20時から22時、最終日の最終公演ですね。今回この創作大賞にノミネートされましたのは、立川ダンスさん、三遊亭水花さん、立川吉祥さん、春風亭昇也さん、春風亭昇昇さん、なんと招待一門の2つ目大激突、さらには談笑師匠からも2人、吉祥さんとダンスさんがノミネート、そして、チャンピオン経験者の三遊亭水花さんも決勝をやってきております。トリはもちろんプロデューサー林家彦一師匠、まあこの回もどうなるか分かりませんが、まあ、芥川賞作家の長島優さん他、審査員も、まあ、ご用意しております。ぜひこれはイベントとしても見ていただけたらなというふうに思います。メールありがとうございます。皆さんもね、しぶらく @gmail.com、 しぶらく @gmail.com までメールいただければ、また次回の配信につながりますので、皆さんふるってメール送ってくださいね。というわけで、繰り返しになりますが、12月は公演ございます。 11日から15日までの5日間です。10公演プラス台所お三種おしゃべりお三の会、ぜひこちらのも楽しみにしていただければと思います。といったわけでね、皆さんのご来場とそして新たなご視聴心よりお待ち申し上げております。